今ご紹介いただきましたサイドでございます。私運動って言いましても、ご高齢の方がいつまで、いつまでって言い方はもっと簡単に言うと心臓止まるまで日本史で歩こうよって単純に言うと、それをもう25年ずっとやっております。で、私ども財団は内閣府の財団で、体力作り指導協会っていう、昭和39年でした財団ですから東京オリンピックの頃でした。金メダリストばっかりで作った財団が今まで続いているという、そこで私は高齢者の運動の習慣化の担当している、西条でございます。どうぞよろしくお願いします。で今思うと私ももう75歳です。もうとっくに定年になって辞めてもいいんだけど、なかなか辞めさせてくれないし、私自身のライフワークも一人で見る人と、運動というのを伝えていきたいと思って、昨日も会津から車で帰ってきたんですけど、大雪でえらい苦労したんですが、予定があれば、引き算をすることが早く年を取ると思ってますんで、やめろと言われるまでは何もやめない。自分からやめるとその分だけ年を取るというのが私の信条です。皆さんは経済を、茅ヶ崎の経済を支えている方々ばっかりですので、そういう前でこうお話をすると、非常にちょっと恐縮したり、また緊張したりしてるんですけど、一番大切なのは皆さんにいつもお聞きするんですけど、自分の体、命と同じぐらい大切ですか？意外にそう思ってないんですよね。改めて聞かれると、いや、私はそうじゃないっていう方は手を挙げてみて、皆さん大切ですね。その体が動かなくなったらどうしますか？っていうのも、それも結構皆さん困るということをおっしゃいます。で、次に、健康の3要素って言うと、栄養と休養と運動。で、一日のうちどのぐらい時間使ってらっしゃいますかとお聞きすると、食べることに関しては少なくとも1時間、2時間、3食で使ってる。で、睡眠でも最低は休養の睡眠が究極といえば、6時間、7時間は寝ない。じゃあ運動は？要素っていうのは一つでも欠けたら健康になりませんよっていうのが要素ですから、その運動はできればもう一回皆さん自分の体が大切だと思ったら、ぜひこれをですね、もう一回心に書いて、年を取れば動かなくなるって諦めがありますけど、でも動かせばなんとかなるっていう逆の目もあります。ただ動かすのは非常に大変です。では私50歳の時にこの運動を、非常に興味を持って、始めた。当時は高齢者に運動させたら死んじゃうからやめろって時代でした。やめてくれと、高齢者の運動なんてややこしいことは。で、今でこそご高齢の人たちの運動というのがやっぱり盛んになってますけど、たったこれは5、6年介護予防という名前ができてきたからな、皆さん興味を持ったんで、今までは運動は疲れからやめようって、それはそれで元気でいればいいじゃないか。で、皆さんもう一つなんですけど、運動で比べて判断するっていうことはやめられて、自分がもしこの1年後まで運動をしたら、しなかった1年後とどう違うだろうっていうのが一番正しい運動の考え方です。いいんだよ俺はどうでもみたいな考え方しますけど、もし運動したらこの1年後で、その運動のメニューの問題がありますけど、それは後でお話ししますけど、最終目標はやったらどうなんだろう、やらなかったらどうだろう、命と同じぐらい大切な体がもし動かさなければ、20歳の頃より今少しでも、20歳の頃より動きが良くなった方いらっしゃいますか？体あまり多くはないと思うんですね。やっぱ少しは動きにくくなった。でもそれを年だからって大体皆さん諦めて、であともう一つは仕事が忙しいから。でも体はあっての仕事ですから、やっぱり体っていうのは常に動きやすいとアイデアもよく出るでしょうし、やっぱり動きやすい体を作る、強い体を作る必要は私はないと思いますので、でそれにはポイントをここで申し上げますけど、いやいや、毎日簡単な運動でいいから自分が信じた運動をやるっていうのしかないですね。 どんないい先生がいい運動をお伝えしても難しくてやれないなと思いながらやるとこれが長く続きません。ですから生活の中にどう取り入れるかっていうのが大切ですけど、私名古屋でやってきて絞り込みました。でご高齢、まあ私ももう後期高齢者ですから、年を取って動かなくなる原因は何だろう、寝たきりになる原因は何だろうって、まあ老衰、これが一番大きい。でもう一つ病気、まあ癌をはじめ病気がある。もう一つ防げる病気なんですよね。病気じゃなくて原因が怪我。怪我はね、自分が注意すれば防げるんです。でところがね、高齢者の怪我になる原因は体が硬いことらしいんです。で体が硬いことで怪我をすることが多いらしいです。で、じゃあ柔らかくすればいいじゃん。非常に単純な結論が出ます。あの、もし皆さん今日ちょっと一つ最後に運動一つします、その時に優しくて、あ、これなら毎日やれそうだな、今まで何もやってない方ですね、で、あ、それで関節が柔らかくなるのかって言ったらやりますか。みんな言う、やるって言うんですよね。ほとんどやらないんです、やらないです。まあでもいいんです、それ別に今思うだけでいいんですから、思わないでずっと言って、あの、そういう運動をちょっと今日ご披露したいと思いますけど、とにかくあの単純に、私はもう単純な話をいつもするようにしてるんですけど、目標はですね、皆さん運動の目標というと健康になりたい、元気になりたいとか、すごい抽象的なんですね。違うんです、それじゃあ分かり、わけわかんない。心臓が止まるまで二本足で歩けるようにするにはどうしたらいいかって、その一点だけ考えたらいいと思う。あまりにもテレビとか週刊誌とか健康情報、運動情報多いんですけど、あまりにも多すぎてね、どうしたらいいか分からない。で、その時に自分がこれを選ぶ時に、私が心臓止まるまでどの運動をしたらいいかな、日本足で歩けるためにという、そういうことで、毎日やれる運動はどれかな。どんないい運動でも月に1回2回運動教室で偉い先生に教わっても、毎日お家でやらないと、まあ、それはそれでやらないよりはいいでしょうけど、結局は優しい運動を毎日コツコツ気に入ったっていうのは大事なの。気に入った運動をやり続けるというのがやっぱり体にはいいんじゃないかなと思います。まあそういうことで、心臓が止まるまでまず二本足で歩いた方がいいなと皆さん思いですか。思いですか。で、いろいろお話をしたいと思うんですが、ただ話が多いと大体中身が、最初に運動を覚えちゃった方がいいんで、食事が終わったばっかりですけど、その今の服装で結構ですから、ちょっとやりましょうか。それをまず最初にやりたいと思いますけど、よろしいですか。で、運動の名前をですね、おはよう運動っていうんで説明します。おはよう運動、なぜおはよう運動っていうと、まあ、運動教室、私運動教室日本中でこうもいろいろ長くやってるんですけど、おはよう運動、朝やっていただきたいって言っておはよう運動なんですね。で、さっきもお話した時に寝たきりになる原因は関節が硬いこと、じゃあ関節を柔らかくする運動すりゃいいじゃんって簡単に思います。で、じゃあ関節っていうとそんな結構いっぱいありますからね。じゃあ大きい関節、足首、膝、腰、肩、首、この5つ、この5つに油をくれる運動なんです。で、極めて簡単な、だいたい毎日やっても3分から5分ぐらいで終わる運動っていうのをちょっとやってみて、皆さんが、あ、これはいいなと、もしやってみた後ですよ、いいなと思ったら、ぜひこれを自分の生活に取り入れていただけるといいなと思います。おはよう運動、これ一つまずとりあえずやりたいと思います。優しいですけど、まあ大きい関節5つを動かすということで、よろしいですか。皆さん立っていただいて、まずこれからやっていきますけど、これマイクいい、もういいです、マイクいいです。
はい、大丈夫。
じゃあ皆さんですね、足首、膝、腰、肩首、下からですね、声を出して触ると覚えやすいんで、下からいいですか、皆さんも声一緒に出してください。はい、足首、
足首、
膝、
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 腰、
腰、
肩、
肩、
首、ありましたか。じゃあこの5つをですね、下から上にゆっくり丁寧にぐるぐる回すだけです。それもね、大きい関節5つこう覚えてる、5回ずつ、左右5回ずつ、右左は関係ないです、どっちもやるんで。だからどちらも丁寧に、例えば今ちょっとやりますね、足首と膝を回すのは膝に手を当ててただこれだけで、腰もただこれだ、これを左右回す、肩もただこれと前と後ろ回すだけ、首も回すだけ、難しくないですよね。あの、今日聞いて今日覚えられない運動はどんなに運動でもダメです、結局やりませんから。ですからこれちょっと覚えてみてください。で、終わった後に、ああいいかなと思う、つまり関節は縦の動きが非常に強いんですね。回すという作業ってね、意外にこの回すという作業をやっておかないと、怪我の原因はみんな斜めの可動なんですね、負荷が。だから斜めに負荷をかかるときに怪我をする。例えば肩でもこういう動きに肩を痛めることほとんどない。この辺のものをこうちょっと重いものをこう持ったときに肩を痛めるとか、斜め車に乗るときに膝がちょっと斜めいってるときに痛めるとか。ですから回すという作業で、その関節に血液を集める、そういうつもりでちょっと皆さんと一緒にやってみたいと思います。はい、ではですね、足首と膝にまず油をくれる、そこへ血液を集めるというのは油をくれるという意味で、はい、拳一つか一つ半足を開いてください。で、膝に手を当てます。で、あの、最初はね、軽く回して5回目あたりをうんと深く回すと優しい運動になりますから、無理してあんまり大きく回さないで、右左どちらでもいいですから、一緒に声を出して回します。よろしいですか。はい、いきます。はい、
いい、
はい、ゆっくりですよ、油をくれるんですから急いで回しちゃダメなんです。3、はい、
4、
はい、
5、
はい、反対、はい、
1、
丁寧に回してください。自分の体ですから油をくれるつもりで、これ血液を集めます。はい、
これでもやんないように膝も足首も朝動き出すといいです。
結構きついんですよ、このぐらいの空間。次は今度は腰です。足は肩幅ぐらいに開いて腰に手を当てる。で、腰はね、ちょっと難しいんですね。あの、意外に腰回しするとこう頭が回っちゃう人や膝が回っちゃう人がいらっしゃるんで、膝を伸ばす、頭を動かさない、どっか焦点を見つめて、その焦点で腰を中心に回していくといいと思う。で、腰の回し方だけちょっと練習します。まずお尻を後ろに引いてください。横、どっちでもいいですよ、無理してあんまり動かさない、前で、腰に手を当てると安定しますから、腰に手を当てる、横、後ろ、これをつなげると腰回し。はい、では腰を後ろに引いて、どちらからでもいいですから5回回します。はい、1、はい、声が出てないですね。あの、呼吸をする意味でも声出した方がいいですね。はい、丁寧に腰に血液を集めるような意識で、はい、反対、はい、痛くない範囲で回します。はい、2、はい、はい、はい、これ腰です。今度は肩、腕は一番使うんで痛めやすいですね。だから、あの、丁寧に回すんで、後ろから前をまず回して、前から後ろを回します。で、上上がった時に肩の痛い方はまあ低い、片方もしこの辺しか上がらなかったら、いい、腕が痛くない方も同じ高さで回すといいですね。
そうすると悪い、いい方がどんどん引っ張っていってくれますんで、まあ、上がらない人は無理して上げると痛めますんで、無理して上げないで上がる範囲でやってください。で、上に上がった時に二の腕が意識、耳のそばを通るように回すと肩関節が大きくなります。はい、で手のひらをこのまま回すとね、後ろ行った時に引っかかるんですね。手のひらを外に向けて、はい、じゃこれで外に向けて回すと非常に回しやすいです。まあ、肩の痛い人にはこういうご指導してあげると皆さん肩楽になりますから、ぜひお伝えください。じゃ後ろから前5回回します。はい、1、はい、中指に意識するとよく回る。はい、中指引っ張るようになる。はい、前から後ろ、はい、はい、はい、うん、はい、はい、結構遠くなってきたでしょ。一歩も動かなくても関節をこうやって回すだけで筋肉に血液が集まってきますから結構あったかくなる。で最後は首ですね。手を後ろに振ります。皆さん意外に首っていうのはね、回すって習慣があんないんですね。ところが首ってすごい大切なところで、頭からの神経は首を通って体に行ってるし、鼻からの空気も鼻喉を通るし首を通ります。で心臓からの血液も首を通ります。で首が柔らかいのと硬いのとどっちがいいと思います？分かってるんですよね。だけど毎日首を柔らかくしてますかね。あのお医者さんの中にはね、首を丁寧に回すだけで認知症にもいいんじゃないかっていうお医者さんもいらっしゃるくらいですから、あの首っていうのはやっぱりいつでもこう回して肩こりにもいいですから、単純な運動を身につけるって結構大事ですから、ぜひね目を開けたままで一度回したら、首っていうのは痛めやすいんですよ。骨が細いですから、で頭は重いですからね。だからこれ難しいんです。首の回し方だけ頭の重みで肩の上を転がすように回す。で一回回したら反対回して、覚えにくいから片っぽは半端ですけど5回回します。はい、では手を後ろに組んで目を開けたまま首を前からします。まずどちらからでもいいですから回します。力を抜いてゆっくり回します。一緒に声出します。はい、反対、反対、反対、はい、反対、これだけです。おかけください。お疲れ様でした。覚えましたか？あの意外に優しくないですか？あの朝起きてね、すぐ何か物事を始めると脳も目が覚めてないし、血流も悪いし、で血流が悪いと笑顔もできないし、体の動きも悪いし、で急にそれで何かやろうとした時に関節が硬いと筋を伸ばす可能性があるんですね。で今の運動でもこれで完全に、あの怪我をしないわけじゃないですけど、関節を柔らかくして油をくれる癖がすると体が柔らかく動く癖がつきます。だから今の運動を覚えましたか？大きい関節5つ下から上に、右でも左でもいいから5回ずつ丁寧にゆっくり回す。難しかったですか？覚えましたですか？朝毎朝これをやられてる、特にラジオ体操やられてる方が中にいらっしゃるんですが、ラジオ体操って結構あのハードな運動です。ですから私は言ってラジオ体操をやる前にこのおはよう運動をやってからやると関節が非常に柔らかくて動きやすくなるので皆さんにお勧めしてますけど、今皆さんにお聞きします。時代が100歳以前、もう本当にあの私運動教室ずっと、まあ、日本中でやってるんですけど、
一番高齢の人、常時来る高齢の方が今、男性の方が101歳の方が自転車で来ます。で、私はもう外でしかやりません。室内では運動しません。なぜかさ、人間が室内で運動するっていうのは最近のことなんだ。動くって言ったら外で運動、で外へ出ることで人間は緊張する。で、やっぱり外の寒さ、暑さを感じるから免疫が高まるというこだわりがありますので、アウトドアなんですよ、冬でも夏でも。で、まあ、会津は今回さすがに雪が3メートル、2メートルぐらいも積もってたんで、もうしょうがない、会津は室内でやりましたけど、まあ、そういうことで外でやる。で、この運動を、まあ、やって緊張してやるということなんですが、皆さんは今の5つの関節、下から上にゆっくり丁寧に回す。100歳時代に私の参加者がこうやって100歳、女性の方の102歳の方が今来てますね。で、こういうおはよう運動を朝毎朝やるようになって、また他の運動もいろいろやるんですけど、そういう運動してしたら、この間同窓会行ったら、うちのおふくろが亡くなったんだよって、おいくつしたら102歳だったんですね。で、親父まだ元気なんだよって、107歳だった。で、その隣の、まあ、偶然ですから、隣にの友達聞いたら、うちはまだおふくろ元気で105だよって。あの、なんか感じ、参加者は100歳以上がこうやっていらっしゃる。友達のお母さん、お父さんも元気な方も100歳以上がいらっしゃる。したらこの間テレビで90歳以上が200万人いらっしゃる。ね、なんかもう100歳っていうのが珍しくないっていうか、多分皆さんの中で病気とか怪我をしない限り、皆さん100歳まで死ねないと思ったんです。あの長生きできるなんて甘いもんじゃないです。100歳まで気持ちよく元気で生きるってすごい大変だと思いません？で別に100歳まで生きなくていいんですよ。ただ目処をつけておくと、89とか90とか95でもし人生を全うしても、その後貯金があるから気持ちよく95なら95まで生きられるんですよね。ところが、いいよ私は80歳だと思ってて、もし90まで生きる羽目だったら、この80歳になってからその予定を、自分の体をちゃんとしようと、遅い。なぜか体がもうそれに反応しなくなる。だから今のうちに、もしよろしかったら、あのハゲがうるせえこと言ってたらと思って結構ですから、朝起きてね、100歳まで目処つけるにはまずこのくらいのことはできないと目処つきませんね。これね、まず怪我をしないこと大事ですから。で、この大きい関節を5つ回すってことは血流も良くなって、で首を回すなんていうのは、これもう本当に認知症にもいいって本を出してる先生もいらっしゃるくらいですから、こういう運動を毎朝やるかやらないかで、もしね、自分が、まあ、少し運動の習慣がついたなっていうのがあったらよろしいと思うんです。で、いろいろ運動ありますけど、あまり、他のものはもう時間がないんでお伝えできませんけど、おはよう運動、しょうがない、しょうがないんですよ。いやいや、明日の朝やってみようかなって思ってる人、
はい、
合気道の専門家はいらないいいです、あのそういうことでね、あの思ってるだけでいいです、どうせやりゃしないですよ。でも少なくとも、あの100歳生っていうのは間違いなくもうそんな冗談じゃない。だから多分皆さんは本当に病気をしないで、大きな事故にも起きなければ、残念ながらって言葉じゃないでしょうけど、
100歳までは死ねないと
真剣に思ってないでしょ、今多分思ってないと思うんですよ、話だと思ってるんですよ。大変ですよ、100歳って結構長いですよね。私でもまだあと25年なんですよ。いや、どうしようか、100まで目処つけるって人に言ったんだから、俺も目処つけないといけない。で、80でいいんですよ、人生終わっても。でも目処はつけないと人に言えないっていうことで、もう私も今いろいろ計画練って、100までなんとか目処つけて、で80、90、いつでもいいって人生は終わるのは分からないですから。でも目処をつけないでいると油断したらあと惨めになる。一番私嫌だなと思ってるのは下の世話です。皆さんいかがですか、下の世話絶対やりたくない。もう人生の中でこれだけはね、避けたいです。賛成ですか？はい、じゃあもう一回聞きますね。 下の世話になるか、明日の朝オハロー運動やるか。
極端ですかこれ。
いや、そのくらいに思わないとやらないんですよ。いや、そうだっていいよ、もういつでもそんな今元気だからって、それは油断ですから。まあまあいいです、もうあんまりしつこいと嫌われますから。で、まあ、100歳時代、これがものすごくなんか私今気になってるんですね。やっぱり100歳まで生きる覚悟が皆さんまだできてないんじゃないかなって。なんとなく元気だから今のままでいいや、毎朝自分の体を整理ですね、整備するために私はこれはやってるよって、まあ、1日の間に結構時間を費やしてやってるよって方、手を挙げてみてください、ね、いや、やっぱりね、やっぱりやられてる方少ないんでね、これやっぱりね、整備ですよ。何ができるかじゃなくて、毎朝自分の体、毎朝じゃなくてもいいですよ、お昼でも夜でも、とにかく毎日体がこれ以上動きにくくならないための運動は絶対に必要です。今より年を取りたくないともし思ってたらですね、これ意外に皆さん、ただそれはやったから、あの人はやってるから元気だっていうのはもう間違いで、自分がやるかやらないかだけですから、人はやるやないかけないことですから。だからなんか、あ、うるせえ、うるせえのを、うるせえこと言ってるなと思うでしょうけど、結構ね、これね、運動のことだけはちょっと端っこいっちゃうんですね。まあ、とりあえずやらなくてもしばらくはなんとかなりますから。でもやっぱりね、今から手をつけなきゃいけないという感じがします。で、多分皆さんは、まあ、経済の方が優先になってて、お仕事がお忙しくて、それはもう当然分かりますけど、でも朝の5分や昼の10分とか、夜寝る前の10分とか、そういう時間を、まあ、整備にかける、まあ、車はいつもピカピカだけど、体もピカピカかなっていうふうに、お思いになったら、意外に車は体はピカピカにしてなかったなっていうことだと思います。で、私も運動習慣家ですから、ここに来た中で、もしこの中で2、3人でも、明日の朝、おはよう運動やるようになったら、なんか膝がいいよとか、腰が楽になったよって、結構多いですから、毎朝動かすということが大事なんで、ぜひこれをやってください。はい、で、今、運動の話をしましたけど、これは私が書いた本で、今の運動から、おはようつまずかない運動、階段運動、ふらつかない、全身の運動、ありがとう。私書いたのもう8年ぐらい前に出した、まあ、今本屋さんでも売ってますけど、買ってくれって話じゃないですよ。今のおはよう運動も言葉が半分ぐらいになっちゃって、あれ俺取り入れたいよってぜひと思ってる方が2名だったら2冊持ってきたんですね。差し上げます。
本日ですね、西条先生の方から2冊の本のプレゼントがございまして、はい、先生とお話した結果ですね、じゃんけんぽんで、
いや、でもでも2名だったらじゃんけんいらないですか。
いらないです
か。は
い、お示されますか、
先生。ギリギリ欲しいっていうのはちょっとやめていただいて。でも誰もいらないっていうのも寂しいもんだから。2人ぐらい手挙げていただけたら。あ、はい。
先生、3名になっちゃった。あ、4名になっちゃった。5名になっちゃった。ね、じゃあ今の5名様だけでじゃんけんぽんしますか、先生。
いいですか。
先生が、先生と皆さんでじゃんけんぽんして勝った人のみとなります。はい、参ります。最初はグー、じゃんけんぽん。
そういうことで、
運動に関して私も25年高齢者がどうしたら習慣化できるかで、特に私が持っている高齢者っていうのは、大体ご高齢って85歳から上だと私思ってるんです。もう75歳、私75ですけど自分で高齢者と思ってません。まあ、見かけは皆さんから見ると白髪でハゲで、まあ、見た感じも75はいってんだと思うでしょうけど、まだそんなに人の世話になるようなイメージじゃないですね。と85から上の方っていうのはやっぱり かなり動きにくくなると私
想像なんですこれ。でも50歳の時に考えた高齢者と自分が75になって考えた高齢者と全然違うんですね。なぜかというと75になってみて、ね、初めて分かります。あ、想像と違うよって結構容易じゃねえよなみたいなあの感じします。まあ見かけがこうやって人の前で話すことも多いし、人の前で、まあ、指導することも多いんで元気そうに見せるように見えは張ってますけど中はガタガタですね。で60代の時にやれたことがと思うことが多いし、ちょっと忘れっぽいのはもともと頭悪いんだから忘れっぽいですけど、本当に、ね、目が遠くなるし耳も遠くなるしということで、耳はまだ大丈夫ですけど、まあそういうことで、今自分が辛いなとか今自分が70になって初めて分かることを多くの人に伝えたいと思った。だから若い時にこうなるわけだって話はもう一切なくて、だからあのみんなに笑われるんですけど今が旬だと思ってます。75で今が旬って人いないからもう終わったと。でも今だから言えることっていうのはなかなか言えない。だからまあご高齢になってもし皆さんの中でもいやこういうことをちょっとこれ聞きたいよなとかっていうことがあれば、私も25年もう6000教室ぐらいで10万人以上も指導してきてますんで、現場でですから別に学者でも科学者でもないんで、まあ何か質問があればお受けしたいと思います。大体時間ですか。
はい、そうです、
はい、 いうことで質問があればお受けしたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今日から